最近風呂に入っても、お湯で髪の毛を3分ぐらい洗ってからシャンプーするようにしました。で、シャンプーで洗い終わった後も、この地肌を徹底的に洗うようにしました。そうすると少し髪の毛が増えてきました。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木奈々です。
もうちょっと俺はちょっとまだ思い返してきた感じ。
俺さぁ、もういつもここはね、ハゲのプロとしてちょっと言わせてもらいたいねんけどさ、
そんなプロあったんかい。
もうお前ら生えとんねんからええやんって思う。気にしすぎ。
気にしすぎ、うん、
すっげえ気にするよね。
諦め、
いや、山口さんだけじゃないですよ。いやいや、でもわかりますよ、
うん、
山口さんだけじゃなくて、割と同年代
40代、
まあ、そうそうそうそう、でも若い子でもそうですけど、
うん、
いや最近僕ちょっと髪の毛着てるんですよみたいな。そんなもん俺から見たら全員アマちゃんやから。
どうして髪の毛の量気にするのかな。
ねえ、
うん、
やっぱりね、男って毛に対する思い出が少々あって、
そうなんですか。
ちんちんに毛が生えた時にそれは思春期で大人になる第一歩や。逆に毛がなくなっていくってことっていうのはちょっとやっぱりその老化につながると思ってて、毛が生える、毛が抜けるっていうのは男の成長と老化につながるんですよ。だからね、特別な思い入れがあるのが多い。で、男の子って例えばリーゼントをする、それを見れるとか、髪の毛にこだわるでしょ。男の艶出しというかね。だからね、髪の毛にね、こう、ことさらこだわる人は多い
ん
ですよ。
多いんですか。でも、女の方がね、髪型がいろ
いろ。まあ、女の人はわかりますよ。
うん、髪型がいろいろあるけど。
でも男は、まあ言ってみたら、ハゲる人はハゲるわけじゃないですか。
それになんか髪の毛がハゲている人の方が男性的な魅力とかがあるっていうのが。
もっと言って、もっと言って、これ。
世界的な。
これ2時間喋ろう。この話で2時間喋ろう。
世界的なね。ブルース・ウィルスとかね。
そうそう、かっこいいじゃないですか。
ウィリスね。
ウィリスね。
あ、ウィリスね。
うん、
まあ、それは感染症やね。
ブルース・ウィルスだって。
いや、まあ、まあ、ええかな。
まあ、ええかな。
よくない。
いいですよ、いいですよ。
髪の毛の前でそれぐらいのちっちゃいことはいい。いやだからその、
うまいこと言えてないけどな、今。
欧米人のな、
うん、
中でのその、なんか、ハゲのおっちゃんの評価と、
うん、
日本におけるハゲのおっちゃんの評価はやっぱ違うね。
それはもしかしたら女も悪いかもね。
そうかな。
うん、その、日本の女が、ハゲている男性に対して、何かこう言うとか、思ってることとか、敬遠するとか、発言、
でも、ほら、うん、ヒーローのあるようなあの田中洋次さんとか、ハゲててもかっこいい。
かっこいい。
最近ああいうの増えてるじゃないですか。
洋さんと起きて、もんでもたんですね、田中洋次
さん。そうなんや。
全然気にしないですね、髪の毛。むしろなんかあまり髪の毛に気にしすぎている男の人の方が苦手。
あ、そうですか。
ちょっとナルシズムはありますよね。
ナルシズム、ちょっとここを跳ねさせるとか。
いや、それと、脱毛、育毛の戦いはまた違うんです。
あ、そうです。
いや、だって今の山口敏太郎が、それ、うんモサモサになっても、
うん、
全くイメージ変わりませんよ。
変わりません、ね、うん、なるほど、ね。
え、ですよね。
うん、確かにね。
でも、ツルツルになったら変わる
よ。ツルツルになったら変わりますよ。
それはもちろん変わります。
スキンになったら変わるけど、若干おでこが、だって、数センチとかそんなレベルですよ。
みんな気づかないですよ。
いやね、
増えても
これがね、男のプライドの境界線よ。
そう
なんかね、この、ハゲるハゲないの戦いがするでしょ。
男のって言っても、だから、こんな男もおるから。
いやいや、これ楽しんでんだよ。この、ハゲるハゲないの、この、
いやいや、ちゃんと本気で悩んでる人多いって。
うん、
俺は半分ネタにして
る、ね。何本抜けたか数えてる人とかおんねんって。
うん、そんな悩みすぎるからハゲる
よ、ね。あとは、排水口を調べたりとか、枕調べたりとか、
するする。
そんな、思って。
半分健康タグやから、俺、ハゲの攻防とか、そういうの、抜ける抜けないの、この攻防戦な。これごっつい気にするもん。
こうの方は何なんやろ。
え
生やす方。
そうそう。そりゃそうよ、もう。これ
関係ないとこから生やす
方。漢方薬塗り込んで、こう、うん、羊毛してな。育毛してな。
で、徐々に増えたんですか？
増えましたよ、少し。やっぱり努力するとね、長持ちするんですよ。例えば膝が悪くなってきた。そしたらもういろいろ研究して、膝を直して、電気のやつ、抗体で電気で治療して、ウォーキングして直していくんですよ。
だから、それ俺、昨日あそこにおる社員さんにね、うん、あれ、なんか、ちょっとした話でシャンプーの話になって、
うん、
で、髪の毛にシャンプーを僕やってるからっていう話ちょっとしたら、 それ僕気になりますとか言うんだけど、
うん、
あの子ドフサフサやで。
ね、
何にも気にせんねんよ、それ。がっつり生えてるやん。
多いよね。
もう見てあれ。あんなもん嫌味でしかないよ。もっさもさやんけ。
ラグビーの試合出てそうや
なあ、誰よりも濃いぐらいやもん。全然大丈夫よ。
サモアの代表ぐらい感じ
の。こういう方よ。全然いいわ。
気にすることはないね。まだいける。
まあでもね、俺も確かにあったんですよ。悩む時期が。けどね、俺、まあ言うてみたらもうちっちゃい頃から割ともう隙間があるから、もう高校ぐらいまでの時に、あの、死ぬ一歩手前ぐらいまで悩んでるんですよ。でみんなと違うじゃないですか、髪型が。俺中学の時丸坊主で高校から自由な髪型になった。
うん、
その時に生やし始めた時に、あれ俺のだけないってなって。
もうその時からじゃあもう体質っていうか。
高校が死んでいくじゃん。
あれみんなと同じように生えへんってなって、で高校の3年間でもううわーなって、その時に一通り試したの。で、それを多分、もう一生分使ってしまったんです
よ。あ、なるほどね。
15日ぐらい。
情熱を、
うん、
髪の毛に対する。
もう全部使い切ってもったから。
そっからもう別にいいやっていう。
そうそうそう。何にも気にならない。
だから僕も目がだいぶ老眼のできたでしょ、
うん、
さ老眼トレーニング調べて、こう、髪置いて、こう見て、遠くを見て、近くを見て、
うん、
老眼トレーニングになってる、
うん。だからいざもうなってもたら多分大丈夫。
ならんところ、はざかいで戦うのが楽しい。
そうそうそう。いや、だから、ギリギリのところが一番、その、グツグツするという。
そうそうそう。それ楽しんでるところもあるもんね。
だから、みんな、はげ切ってしまえばいい。
うん。ただ、もう、ちんちんもね、もう、ピューンってピンコ出してたのが、
うん、
だんだん年を、よく言うやん。20、30、40。
あなた、どの道使い道ないからいいやん。
使ってますよ。
なんで弱気やねん。なんでそんな弱気やねん。俺が悪いみたいな。
ほんまに
やめてよ。
こうもう50代の時はもう。
いや、そうそう。だ男っていうのはややこしい生き物
だね。年取ってる
んですよね。
いや、女の人は老化がないじゃないですか。
いやいや、ありますよ。
男の人はあらゆる老化があるの。髪の毛だ。ね。あ、まあ、腰悪なる、歯が悪なる。
それは女も同じ、女も同じ。うん、
だって性的な衰えはないでしょ、女性は肺になるまでって。
そうね、どうなんでしょう。
もうこのうちも眠り狂症みたいに加減の構えになる可能性がある。それはね、
男性の
不健のね、うん、男性のね、権力の喪失ですよ。
そうですか。
それはいけない。だからもうものすごい読むもんね、本
当。でもだから例えばもう死にかけのおじいちゃんが、
うん、
病室でなんかもう意識とかほとんどないのに。
うん、
なんか若い姪っ子みたいなのが来た瞬間にちょっと元気になるみたいな、
うん、
そういうのはありますよね。
それはそれで
男の人の元が結局もうそういう、う
ん、ああそうか、
他のメスに対して死ぬまで現役
で、ね、このなんか物を作る人、アーティスト系の人とか我々作家とかはやっぱりそのね、色に対する欲がなくなったらもうアウトよね、うん、そうしたら消えてしまうから、ね、
でも、
うん、
山口凛太郎から色を感じること普段ないですよ。
まあ俺は完全に消してるからね、
うん、だって結構女性タレント最近多いわけじゃないですか。
ああ、はいはい。
まあ、手出してんちゃうのみたいに思われてると思うんですよ。
ああ、そう、
多分こう聞いてる中にはね、
言われる場合も多いもんね。
どう育てたんやみたいな、
うん、
直接指導したんちゃうんかみたいな、
う
ん、
俺仕事場にそういうの持ち
込んで全然ないっすよね。
嫌いやん、同じ職場とかに。
全然ないわ。
うん、そういうのは出さないです。で、実際自分の会社の中でそういう恋愛事をね。
山口敏太郎の好きな女性のタイプって何なんです
か？好きな女性、俺は原田智也やねん。
原田智也、なんで呼ばしてんの？芝生の。原田智也さんね。
原田智
也
さんか。
好きやわ、
俺。あ、透明感のあるか。この話なんかしたか。ずっと変わってません？
変わってない。常に原田君。あと、柏原芳恵な。
だからなんで呼び捨てんの？ヨシエさんね、うん。
俺の中ではヨシエなんで。
はいはいはい、はい。まあ憧れのね。
憧れの偶像ですよ。
遠い存在ですから。
あのね、まあでも A カップはないな。A カップはあかんわ。
うん、
パフパフ、パフパフできなあかん。
パフパフって。
でも原田知世さんってそんなに大きいイメージないけどね。
あ、でも A カップではないですよ。
あ、そうですか。
もう A カップ怒るもんね。
なんでさ、探すじゃないですか。
歴代彼女で一人だけ A カップ買って、
うん。え、あんた歴代彼女なんていないでしょ。
いますよ。
嘘ついてる。
食いますよ。
童貞のくせに。
違う
49。嫁おるっ
ちゅう。49、え、おっさん。
あ、そう。
怒らん？ファットだったよ、この子。うわーと思うと、めっちゃ嬉しいやん。
はいはいはい。
あの、デートして、エッチするときに。
うん。
ああ、ファットやん。と思ったら。
持ってったと。
あかんわ、と思った。めっちゃ怒ったもんね。
あ、ほんとに。
盛るなと。
あかんかん、これは。
あ、
まあ、まあ、僕はおっぱい星人で、やっぱ、原田智代、柏原芳恵系が好きですね。
柏原芳恵さん大きいですよね。
あ、大きいですよ。
うん、昔のスターって
感じだね。交代してんのも好きやろ柏原芳恵。
あ、なんか聞いたことあります
ね。前科もファンやね。
うん、そうです。芳恵
ちゃんも。
うん。
まあね、やっぱりそのね、なんかね、この男子としての、その、なんかね、
うん、
こう、気合いというかね、あの、そういうものが、ね、ないんだよな。やっぱりなくなっていくんです。だんだん丸くなっていく。仙人みたいになっていくんですよ。
うん、
やっていくと。
うん、
だそこら辺がね、ちょっとね、やっぱりその、ちょっともうちょっとね、若さを維持する必要があるかな。でも同級生でも60ぐらいのおじいに見えるやつおりますよ。同窓会行ったら。
同窓会行ったらね、三沢さんなんかは若く見えますよね。写真この前。見せてもら
う。なお、自民太郎は若いんです
よ。49の人がみんな集まったら、それは民太郎さん若いと思う。うん、そうそうそう。
いや、だから女の子めっちゃ優しいなった。
うん。
同窓会で。
うん。
まだ鮮度が維持されてるから。
鮮度というか、あの、人生苦労してないので。
苦労してるから。
こういうタイプは若いんですよ。
こういうタイプ。
うん。あんまりその、
めっちゃ
浮世に流されて、必死にもがいて生きてない人はこういう。
もがいてるから、もがいてるからこそこの会社なんだって。俺がいろいろあのね、あっち。
赤字続きやんけ。火の車やんけ。
火の車、トントンになっとるや
ん。俺知ってるぞ、いろいろ。まあ、トントンでもいいですけどね。
トントンやん。
まあまあ、そんなんですけども。何ですか、
はい、じゃあ。
なんか言うの、
はい、そうですね。じゃあ、この番組、うん。
あ、じゃあ、趣旨お願いします。
はい、
趣旨ですか。
はい。この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストア他で放送しています。
うん、
過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter もございます。アットマークビンタロー。アンダーバー日本、お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということでございますけど、う
ん、はい、
ね、100回に向けてやっていきますか。
うん、
まあそうですね、うん、いや、100回に来てくれた人にはステッカーあげたら、会場に来てくれた人には、うん、ね、
全員
あげたらって、だからあなたが決めればいいんですよ。
嫌がるかもしれない。
あなたのイベントなんですから、
う
ん、
サイン入りで、みんなのサイン入りでオールスターの全員のサイン入れて、来場者全員プレゼント。
いや、もっと物販したらいいんちゃう、いろいろ。
物販もやるけどね。
うん。やりましょう、やりましょう。
こ、うん、れはいいですね。
はい、今回もよろしくお願いします。
はい、山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば眉山、徳島の観光名所、阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば眉山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー。会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
山口敏太郎に聞け。
はい、ということで、お便りいただいております。ラジオネーム、ししまる16さんからのお便りです。
はい。
さて、今回は、宇宙人コンテスト in 福島の実行委員長であらせられる水木ノアさんに質問があります。
はい。はい。
宇宙人や UFO の話には必ずと言っていいほど、リバースエンジニアリングの噂がついて回ります。古くはレーザーや LSI、最近ではステルス技術や量子コンピューターなど、これらは宇宙人のテクノロジーからの焼き直しなのでは、と、疑う人さえいます、
はい。
しかしこのような高度なテクノロジーばかりではなく、より生活に密着したものの中にリバースエンジニアリングの痕跡があれば、宇宙人をもっと身近に感じられると思うのですが、いかがでしょうか。そこで日用品や家電品の中に、これはもしやうむむとノアさんをうならせるものがありましたら、ぜひご教示くださいませ。よろしくお願いします。何言ってんのこれ。
面白い質問というかあれですよね。
どういうこと、どういうこと、
どういうことかっていう感じですよね、
うん。
いや、あのね、私前からよく聞く話は、あの軍事の、戦闘機とか、
うん、
あとそのいろんな武器とか、
うん、
それから衛星の技術とか、
うん、
あとその一点に、衛星から一点に照射して、
うん、
そこを爆破させる技術とか、
うん
うんうん、そういうのも元は宇宙人から、あの、いただいた技術を隠れてね、こっそり、はいはい、あの秘密裏に政府では実は宇宙人から技術をもらってやってるんではないかと。で、
うん、
またそこのお下がりが実は電子レンジであったり、ルンバであったり、洗濯機、マイコンなんとかとか、
うん、
あのすごいファジーの、ファジーに何かができるようなあの家電、
うん、
みたいなものに行ってるんではないかみたいな話もよく聞くんです。
はいはい、
ただその、獅子丸さんからのお話にある、
はい、
日用品や家電品の中になんかそういう宇宙人からの技術をもらったんではないかっていう、
うん、
それをこう一部利用してみたいな、
うん、
っていうのは、
うん、
どうだろう。私でもルンバなんかはすごい面白いなと思うんですけど、
うん
うんうん、でもルンバはさほど技術使って
ない、技術使ってないですか
ね。
うん、
あの電子レンジ説は前からあるんですか。
ありますよね、電子レンジは。
僕は子供の頃からね。
そうそう、
だから電子レンジはエリア51に墜落した UFO を分解して出た技術からやったのが電子レンジ
であ
った、
うん、
まあ、当時は画期的だったから、電子レンジがまるで宇宙人からの魔法の技術みたいやという認識があって、そういう噂が生まれたと。まあ、あのアメリカと協定があるという説もありますよね。
そうですよね、もうすでに、
うん、秘密協定がグレイとかね、
うん、
レプタリアン系と協定を結んでいて、彼の技術を人類側に提供する代わりに人体実験は次にしてええよと、
うん、
いうことで宇宙人が人間をさらいまくってるという説はありますよね。
あと、あの戦闘機があのレーダーに映らない、
うん、ステルス ね、
ステルス、
はいはいはい、
あれも地球人が普通にあの段階を経て、
うん、
あの開発したものではなくて、
うん、
もう飛び越えた、
うん、
あの宇宙からの技術をいただくことによって姿を見せないっていう、うん、レーダーに映らない戦闘機が作れたっていう、
はいはい
はい、っていう話も聞きますし、
うん、そうですね、まあ、ステルスはどうなのかな。でも、まあ、ステルスはナチス由来やっていう説もあったり
ね、うん、なるね、うん、
なんか人間でこう未知のね、 テクノロジーが出てくると、うん、そこに都市伝説をつけたがるところがあるんですよ、うん、例えば明治時代に電話が通じた時は、うん、あの電話は死者とつながっとると、うん、だから死者妖怪が電話口に出るから、うん、あいつらは反復言葉が喋れんから魔物か人間か判断するためにもしもしって2回言おうと、うん、それでもしもしという言葉が広まったよね。で自動例えばカメラが広がったらあれは魂を抜くねん、うんうん、で3人で撮ったらね真ん中の人は死ぬから、うん、3人じゃなくてプラスワンコとか、うん、ニャンコ入れて生き物4つで撮る4人で撮ろうかとかそういうふうにやるとかね、うん、あれはもうカメラの技術がよくわからないからそういうファンタジーができるんですよ、うん、でそれ実際まあ例えば携帯だったら着信あり的な話とか、
ね、う
ん、パソコンでもね例えばまあ、死を予告するメールとかね、うん、死を予告未来がわかる動画とかね、うん、呪いのアプリとかいろんなのが出てくるじゃないですか、うん、最新テクノロジーに対するそのようわからんけど便利やっていう気持ちがそこにファンタジーを生むんですね、うん、だからなんかこれ便利でみんな使ってるけど実はこれ人類のテクノロジーちゃうんちゃうみたいな、あ、ほや宇宙人やっていうふうにこうファンタジーが、だから昔はもともとそこに妖怪、明治時代ね、うん、ただ自動車が発達した時にもう大正時代ぐらいから幽霊自動車とかね、うん、誰も運転してないのにあの自動車来たとかね、うん、それはもう自動車登場と同時に出てるんですよ、うん、庶民から見たらお金持ちが乗ってる大臣とか、うん、企業の社長が乗ってる自動車見て、うん、あれは不思議やわーと、お過剰機みたいなのを一人で運転してると、うん、なんかあれおかしい、あれおかしいんちゃうっていうことで幽霊伝説生まれる。
最新の技術とともに、ええ、それにまつわる怖い話も一緒に出てきてるっていうのが、
そうそうそう、
前から今も続いてる感じです、ね、
だからリバースエンジニアっていうのは、うん、エンジニアリングっていうのはやっぱりその最近のテクノロジーは宇宙人ちゃうっていう、うん、宇宙人の概念が出てきてから リバースエンジニアリングの方に都市伝説がすり替わってるところがありますよね。もともとは電話とかね、うん、その車とかねカメラとかのテクノロジーに不思議を見出していた。
今ではそれがもう当たり前の技術になってるから、
そうですね、
まあ、そこに対して魂抜かれるって本気で思ってると何言ってんだっていうふうに言われたりすることもあるけど、
そうそう
そう、昔はもっとね本当に信じてた人がいたし、
そうそう、昔はよく分からなかった、
うん、
今になればカメラの構造なんかちょっと理系の人だったらみんな当然分かるし、うん、ただパソコンなんかまだまだ分からないもんね、技術じゃないと ね、うん、だからなんか知らんけどパソコン便利やなと、でその潜在的な便利やけどちょっとおかしいという潜在的恐怖心、うん、そしたら、うん、これは情報処理に関して宇宙人の能力がみたいな、うん、
前ね友達がね、うん、送信先の書いていないアドレス、
ええ、
送信先のないメールを受信して
たまにあります、
ね、人間ものすごく怖がってて例の仕業だって言ってたんだけども、うん、パソコンに詳しいシステムエンジニアの人はそれができる、うんう
ん、できます、ね、
うん、できるって分かってるので、うん、さほど怖いことではないっていうふうに、そういうことですね、だからその分かってる分かってないの人の違いによって、うん、怖さの加減ももうまたね、
うん、
違うし、あと捉え方もこれは例の仕業ではないかって、
うん、だから、うん、突然ね、うん、山の中歩いててお腹空いてバターンと倒れるのは妖怪左髪のせいやって江戸時代の人は思ってたけど、
うんうん、
今現代人の僕らはあ、それ低血糖症ねで夜になったら前が見えない、もう横山やすし師匠みたいなメガネメガネになって、うん、目が見えなくなった、これは前に壁がある塗り壁やって言ってたのが、うん、いやいやそれはあなた野毛症、ビタミンが足りませんとかね、うん、だから今僕らの感覚では分かってることをその知識がなかったために、うん、栄養学とか科学の知識がないために勘違いしてる人にとっては恐怖じゃないですか、
うん、
だからもう妖怪のせいや、うん、宇宙人のせいやっていうふうにしてる、
うん、
それが科学が発達してきて一般の人もその仕組みに詳しくなってきたら、
うん、
その妖怪のせい宇宙人のせいが消えるんですね、
うん、
でまた新たな未知の技術ができたらこれはおかしいんちゃうっていう、うん、
まだ出てくる、
まだもっと後になったらね、うん、これは未来人のせいやとかね、
うん、
これは異次元人のせいやっていうふうになるかもしれないですね。
宇宙人の技術を、うん、まあ、リバースエンジニアリングが本当に起きているっていうふうに思っている側としては、これから先どんなに新しい技術が出てきても、
うん、
基本的に根底としては宇宙人と の、さっきみたいな
似て役
なり提携があることで、
宇宙人が普通になったら宇宙人伝説が消えますよ、
う
ん、あ、隣宇宙人やでとか、
そうね、
うちの町宇宙人増えてきたとかなってきたら、うん、 多分宇宙人がファンタジーじゃなくなるんで、
うん、そうなった
時にそしたら未来人とか、うん、異次元人とか、
ま、別なものにすり替わるんだ。
すり替わる。
宇宙人が普通にいるっていう世の中になったとしたら、
そういうことなん
です。今度はさらにもっと不思議なものを求める。うん、
宇宙の根源の神やとかね、うん、今までは妖怪のせいだから、うん、それは宇宙人のせいだから、うん、宇宙人と普通に交流するようになって時々来てるよみたいなことになったら、うん、これもまた違うものになるんでしょうね。
さらになんか未知のものを求める気質があるんですかね。
要するに未知のテクノロジーに対して人間ってのは恐怖を抱くんですよ、うん、なんか知らんけどごっついと、うん、例えば九州の方であの塗り壁ってよくできたのが、はい、実は九州の方でこう油をまぶした壁を塗ってたんですね、
はい、
そしたら雨が降ったらその油ねパーンと弾けるんですよ、
うん、
そしたらもうびっくりですよ。うわこの壁濡れんやん、
うんうん、
雨に濡れないと水弾いてるって怖い、なんか魔法ちゃうみたいになるでしょ、
うん、
そしたら妖怪塗り壁みたいなのが生まれるわけですよ。
あ、なるほど。
だから高度のテクノロジーって実は人間めっちゃ怖がるんですね、
うんうん、
だからねやっぱりねその進みすぎたテクノロジーは都市伝説とか恐怖を生み出すというのがあると。だからその根底にあるのはこの今風のそういう都市伝説がリバースエンジニアリングになっているという
解釈、ね。リバースエンジニアリングなんて言葉が生まれたのはここ10年とかそんなんじゃないですか。
そ,
そういう、ね、要するに最新の考え方というか。
そういうことだね。
宇宙人とか、ステルス技術とかは、まあ、前からあったけども、まあ、いろんな方面で理由付けというか、こじつけといってはなんですけど、言い訳。こうじゃないか、これに違いないっていうので、一番新しいのはリバースエンジニアリングじゃないのかと。いうのが流行ってるみたいな。
エリア51で UFO が墜落しとることが前提であったら、
はいはい、
じゃあ、回収された残骸はどうなったの、はいはい、その機械は分析して、出てきたんがレンジか。ね、
そうね、そういうふうになる
んですね。そういうことですよね、う
ん。だから、その、うん、こう決めていく話を。
やっぱ広げていく。根底が、その、ロゼル事件だったり
すると、そういうことですね、
もう確実にあれば、うん、UFO が墜落して、うん、宇宙人が捕獲されているっていうことを前提にしている人と、
う
ん、
そうですね。
全くそれは信用してない人とで、うん、もうスタートが違いますよね。
そうですね。
うん、
だから、リバースエンジニアリングにした方が、
うん、
説得力が増すから、
説得力はあるから
、話がどんどん広がっていくことは事実
ですね。面白いですね。私もこういう話大好きだし、うん、宇宙人見たことないけれども、
うん、
やっぱりなんか見たことないような最新の科学技術が出てくると、やっぱりアメリカって宇宙人となんかやってんじゃないかとか、うん、スマホなんかもそう思いましたよ。
あ、
うん、すごいなって。で、うん、でもそのうち、携帯も実はもう物がなくなって、物はなくなって、うん、空中に画面を出すようになるって話を聞いたときに、うん、いや、それ宇宙人の考えじゃって私は思ったんだけど、うん、いやいや、もう科学者はもっと10年も20年も前から、うん、最終的には空間に画面を出して、こうやってやるようになるだろうっていうことは、科学者は前から考えていたし、
そ
うい
うふうにしたいと思う。マイクロチップを踏み込むんでしょ？
うん、そうなんですよね。だから
なんか自分の生体、うん、生体チップみたいなの埋め込んで、
で、
ね、で例えばなんか知らんことないか言ったら、
うん、
すぐ脳内でこれ検索しようという思うと、ガシャガシャって検索して目の前にこうメガネとかあったらそこに
出てくる。ターミネーターのあれみたいな、う
ん、出てくる
ね、情報が出てくるみたいな。
そうなると、
いずれはそうなるじゃないですか、時代は。
なんかね、
うん、
人間も機械と一体化するっていう。
もうそうですね、アンドロイドみたいになりますよね。う
ん、でもこの放送を宇宙人が聞いてて、うん、そんなことできるかいって思ってた
もん、ね。思ってたかもしれないよ。
そんな進んだことできへんわ。
そんな南部的な。
俺まだ本読んでるし、神やで、うちって言ってるかもしれないわけでしょ、
ね、
逆に言えば。
うん、
けど宇宙人のせいにした方が何かと。
うん、
丸く収まる。
丸く収まる。
わかんないからね。
そうそうそう。
まあ、とりあえず、妖怪のせいにしとけやと。
そうい
うのと。そうそうそうそう。
まあ、宇宙人のせいだったら仕方ないんちゃうんっていう、うん。それで終わりですよ。
うん。
だから、そういうことなんでしょうね。
だから、もう、ロマンですよ。
やっぱりロマン、まとめましたが、ロマンですね。
もう、俺、これしか言われへんからな。うん、
いや、まあ、そういうことなんですよ。結局は、うん。
いいじゃないですか、うん。
まあ、リバースエンジニアリング。
はい、
逆にちょっと日用品の中でね。
何かそうね、これはもしやってものない、じゃあ何かないかしら。まあスマホなんかは私も。
はい、ご指定してます。今電子タバコなんですけど、僕今持ってますけど、これ。火を使わないタバコなんです。熱するんですよ。これね、9月から発売になった。
はい、
それ吸うたら気になるの？
ニコチンは入ってくるんです。
あ、じゃあ電子タバコじゃないん
ですよ、ね。電子タバコじゃないんです。
うん、本当のタバコなんだけど。
たまにこういうタバコのやつを刺すんですよ。
こう
火を使わずに。
これ保坂さん持ってる。
火を使わんで。
持ってない。
火を使わずに、だから灰も出ないんですね。
へぇ、
灰皿いらない。
そう。で、こっからこの副流煙っていうんですか。うわ、ん、ーっていうのも出ない。
それってどうなの？タバコ吸い、俺もともとタバコ吸いやけど、
はい。
なんかこう煙が
ぼー
っ、いや、ほんまやった、俺。
吹かしてただけやろ。知らんけど。知らん。俺知らんけど。
おうおう、知らんから俺。こう、なんかあの、こう、タバコの煙を、こう、食い、食い出
して。あのね、でも、吸ったやつで、水蒸気が出るから、煙は出るんです。
多少は出る。
多少は出るんです。だから、食い揺らすことは可能なんです。
なんか、それ見たいっていう気持ちがあるやん。
一応見える。
その、吸ってる時に、その、副流煙があるから、
そうそうそう。
タバコを大問題ことが楽しい。
煙たいとかね、ヤニで壁が黄色くなったりとか、うん、もうそういうのから解放されてる。
それじゃあ、禁煙のコーナーでも吸える。
そうそう。ほんま言うたら吸えるんですけど。
煙は出ないから。
で、そしたらもう分煙いらないですよ。
ってことになってくるような第一歩がもう発売されてる。
それってもしかしたらリバースエンジニアリングですか？
みたいな、まあ、ことでしょ、結局。ね、これどういうことや
ねん。今頃宇宙人が、俺、こんなことでっかい
タバコ吸うかってね。
何や、タバコって。
そうそうそう。
でもなんかあの、昭和の映画とか見ると、みんなタバコ吸ってるじゃないですか。あで、黙々してるのが、当時普通だったでしょ。
いや、だって僕が入社した時までそうでしたよ。
ね、あの、仕事しながら、
職場でも
出ながらタバコ吸ってたし。
そうそう、加えタバコでね。
そうで、それがだんだん分煙になってきて。
まあまあ、テレビドラマですらないですから
ね。なんかあれも見せないことになってきて。
だって飲み屋行って居酒屋で飲むでしょ、僕ら20代の時、死にちゃう時。もう、タバコだらけ
で。居酒屋でタバコ吸うのも最近遠慮しますもんね。
ね、
吸えない。
ね。
だってちょっと隣のテーブルに女性おった
ら、そうそう。
で、禁煙居酒屋もできたっていう。
ね。
禁煙居酒屋。
あの、びっくりするわ、もう。
居酒屋は、
どんどん
タバコ吸いが吸いまくってたもん、昔は。
で、その、今度それができて、副流煙もないっていうんであれば、うん、もう、分煙をしないで、クリーン、うん、だからスモーカーもクリーン。
そうそう、微妙になってくるんですよ。うん、
大人の遊びだから。ね、それは宇宙人の考えかもしれないですよ。本当に。うん、
そうそうそう。
ニコチンだけを摂取。
そうですね。
で、煙は出ない。
宇宙食みたいな。なんかもしかしたら、宇宙人も、そういった食べ物とは関係ない、何かしらの摂取したい、うん、生物だから。
いや、俺らおっさんからしたらね、そのタバコの煙でな、親戚のおっさんがほっぱってあったらこう、輪っか作ってくれたり、なんかね、こう、何例えば10代の頃タバコ吸うでしょ、
うん、
で、こう、便所でタバコ上がってるのを体育の先生見つかって同期生捕まるとかね。だからね、煙に対する哀愁は多少残ってるよね。
うん、
ただもう時代の流れからしたらもうそういうもんになるんやろ。
まあ、だんだんね、時代の流れ。でもそれでも、この考えは よくでも考えたんですね。
すごい研究してたらしいですよ。
前から
前からずっと何年も研究してて、で、去年ぐらいにようやくその技術が追っついたら
しいですよ。リバースエンジニアリング
の。そう。
うん、
ああ、これエリア51で墜落した UFO の中に乗ってた
やつ。乗ってて、その宇宙人がプカーってやってたやつかもしれない。
実は。輪っかを作って。
うん、輪っか作って。なんですか、それはって。うん、言う。だから、副流煙の出
ない。まだに神焼いてんのかなって
ね。ねうん、未来のタバコはこうだみたいな、
そうい
うのがあったのかもしれないっていう。
だからそれ画期的な発明が出てきた時に戸惑うから、
うん、
戸惑わないようにこういう陰謀論とか都市伝説があれば便利ですよね。
うん、そうですね。
うん、だからまあ干渉剤としてリバースエンジニアリングという説は、僕はこれからもあるべきだし、
はい、
あってしかるべきじゃないのかなという気はしますけどね。
うん、そうですね。
はい、
うん。
なるほど。
そういうことでございます。
ありがとうございます。
ステッカー差し上げます。
山口敏太郎の日本大好き、
今からお話しする怪談はある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが、
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな。
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。 あと森吉新の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。
オカルト川柳。何の話かってまだやるんですってこれ。
いやもう多分ね、穂坂維持になってるんやと思う。
いやちゃうね、他にないねんって。
だネタが、
うん、お便りもないですしね。
ああ、助けてノア先生があるんだ。
いやそれだってさ、日本撮りでさっき言うたばっかりやから。
そうですよ、
誰もまだ聞き取れてない。まあでもこれ聞く人は分かってるかもしれない、うん、ノアさんにもお便りね。
そうですね、お悩みそうだ。
俺のリバースエンジニアリングってどう？
あ、えんちゃん、山口敏太郎を解剖するみたいな、
うんうんうん。
山口敏太郎を見ました、この間。
それ、リバースエンジニアリング？
山口敏太郎、この間見ました。なんか、あの、船橋のドブで見ました。
リバースエンジニアリングちゃうやん、それ。
リバースされてます、
ね。リバースされて
ます。よう分かってないやろ、リバースエンジニアリング。
分かってん。
そっちのリバースね。かわいいリバースしてました。
そうそうそう。これ酔っ払ってました。
酔っ払ってました。
それ徳島さん、
名前出すなよ、知らんけど。やるんですって、オカルト川柳コーナーね。
はい。
もうこのコーナー自体がオカルトになっていたな。
で、うん、だいぶ前に募集した花子さん、トイレの花子さんって募集したんですけど、
はいはい、
うちのタレントの14代目トイレの花子さんとちょっとごちゃになって、
うん、
皆さんその14代目トイレの花子さんの方で送ってきてくれ
る。そっちね。
うん。
まあそっちでもいいですよ。
うん。
はい。じゃあ参ります、
はい。
ツイッターネーム、エアさん。
エアさん。もう常連ですよ、これ。
うん、エアさん。はい。
あの、なんか、この前の岐阜のライブも来てくれたね。
はい。
そう、来てくださったんですね。ありがとうございました。はい、
1本目。花子さん、14代目は漢数字。
うん。
深いね。
これね、あの、だからたまに、あの、ほら、横文字の。
数字で数字の14って書いてくる人もいる。
アラビア数字ですか、うん、で、14。って書いたりとか、あと、共演者の方が告知の時に14って書いて、うん、まあファンの方とか、書いたら、いや、漢数字ですから。結構怒んない
。そう、こだわりが。
いや、まあタレントですからね、表記大事ですから。
まあ、やっぱ名前は大事ですよ。そう
で、花子で止めてもあかんない。花子さん、14代目のトイレの花子さん。
花子さんさんが正しいね。
花子さんさんね。
アグネスちゃんさんと同じで。
まあまあ。
花子さんまでが名前。
アグネスちゃんさんと同じではないやろ。名前ではないねんから。ちゃん、あれはちゃんさんで
ちゃんさん。あの人はちゃん
さん。あれは、なになにちゃんのちゃんさんだよ。
それ、それ、それ、違うわ。
違う。
それは。
花子さんになって
る。まあ、それは俺
花子さん。
リバースエン
ジニア。それを言うなら、
ちょっとやばかった。
あばれる君が、
あ、そうそうそう、あばれる君さん。
あばれる君さん。
そっち、そっち。
あ、そっちか。
あばれる君さん。アグネスさんに危ない。
アグネス
さん。いや、俺、アグネスファンだったからな、も
う。いいですよ。
小学生の時可愛かったんだ。
うん、今も可愛いわ。何を言ったんだ。
そうか、うん。
まあまあそうです。2本目、本拠地を出禁になった花子さん。お台場ですね。
肺炎の最大の理由やね。廃校の。
あ、まあ、場所がね。
まあね、
場所をちょっとね。
もう、うん、今小太郎さんとかで言うと、江戸の演芸、心に残る日本の芸ってやってますから
、ね、うん。あれはええやん。
今めっちゃ
小太郎さんはそこにぴったりですよ。そうそうそう、うん、いいです。
大人気。
あ、本当に。
あそこの広場に俳優圏ぐらい人が集まって。
わ、すごい。
大臣さんも大喜びで。
ああ、
いや、そういうことやと思うよ、
やっぱり適材適所です
よ。適材適所。
このね、和芸を見せたら、外人が大喜びで、あの、傘の目で回したり
すると。そうそうそう。何ちゅう T シャツ着とんの？
え？
何それ？
これ何、ぼんじですか？
何？
あ、これぼんじぼんじ。
ぼんじって何でしたっけ？この
仏教、仏教の、
仏教の、
あの、霊的な意味のある文字や。
何書いて
る？密教です
ね。うん、いや、仏教全体でも。
ちょっと銀でキラキラしてるやん。
これなんかね、不動明王かなんか。
う
ん、
ああ。
うん、ちょっと
縁起物かっこいいですよね。
どこで買うたか忘れたけど、どっかで買う
た。海外ですか？
いや、日本で買
うた。日本
で。どっかお寺の近くで買うたな。
本当に。うん、あの、ミキ・タイヨンさん。
ミキ・ダイヨン。
ダイヨンさん。ダイヨンさん。が、こういったの、かっこいい T シャツを、
は
いはい、なんか Facebook にアップしてました、
ね。ミキさんもそれが好きで、
うん。うん。それもすっごいド派手なの。
ああ。
なんかものすごい、
ミキさん。
人形物みたいな。
ミキさんは、あの、湘南の風的なファッションが結構意外と好きで。
あ、そうなん
だ。昔ちょっとやんちゃだったから。
へ、
坊さんやのに今。
だから今ヤンキーの構成やってるよ。
ですよね。
へぇ、
すごい盆地とあとなんか金魚の絵とか、もうカラーのすごい T シャツ。
あ、なるほどなるほど。
届いたって言って写真バーンって載せて
る。柄がすげえ、
ね。柄がすげえってや
つ。タイガー&ドラゴン的な。
あ、そうそう、刺繍的な。
刺繍的な好きだから、ミクさんは元ヤンキーやから、
うん、
冬の子たちを構成する仕事を
今やってる。あ、逆にね。
もうだって少年院 の、 あの訪問行って子供たちを指導したりして、だからもうお弟子さん、
うん、
もうチンピラ、ヤクザ、不良、元不良のやつを構成した。
すげえすげえ。
ミキ一門喧嘩、捨て物だったら最強。
ミキ一門ね。
最強に強い。喧嘩したら。
へぇ、
あ、そういう方なんだ。あ、それなら納得。
そういうことです。
うん、
はい、3本目、
はい、
一目見たその瞬間に花子病、
あ、恋したいよね、
一目惚れするってことですね、
花子さん人気ありますね、
うん、
4本目、花子さん昭和天皇と同い年かっこ114歳っていう、まあ一応設定なんですけど、
設定っていうとまだ本に怒る
そうなんですね、設定ってダメなのね、
何であれ怒るんかな、
1901年生まれっていうことでしょ、はい、昭和天皇が、
どんな有名人がいるんですか？
書いてありました、円谷英二、
お、
佐藤栄作、
お、
これ私次分かんないです、
え、海王寺彫刻の知らないですか、作家、
知らない、
作家さんですよ、
そう、作家ですか、
お、
あとウォルト・ディズニー、クラーク・ゲーブル、ゲイリー・クーパー、
これは何、
知ってます、
受けるとこなんかな、これ
ねえ
これすごいねっつって、
でもゲイリー・クーパーの随分渋いとこだし、
円谷英二、佐藤栄作、ウォルト・ディズニー、クラーク・ゲーブル、ゲイリー・クーパー、14代目トリオのハーフさん。で、これ、受けるとここれ。
ドッと今。
ドッっていう感じ。
もうラジオダウンの前ではもう花子ファンが萌え
って。萌えってなってる。
もう素晴らしい。
あ、いや、うん、この人らはほんまに1901年生まれやから。
そうね。
そう
や
な、
うん、本当に。
花子もそう
や。花子さん、最近やろ。
そう言い出したのが。
そうやけど。
それでもタレントの社長か。守りなはれ、守りなはれ。違うわ、言いなはれ。
耐えきれんのや。
うん、僕らそういうの無理ですよね。
無理だな、ね、うん。ちょっとしんどくなって
ちょっとしんどくなってね、
うん。ちょっとね、客観的に自分をこう俯瞰して見てしまうんですよ。
あ、あるある。
うん、ああ、この無理な設定、守り続けてる俺って見ちゃう。
で、人がそういうのを見ててもなんか、なります
よね。そうそうそう。ね、そういうのに、いちごの国、
うん、いちご、オッケーオッケーオッケー、
そう、はい、
1日そういうの7秒ぐらいまでしか聞かれへん、そういう、
あ、
8秒超えたら切れる、
まあその後軽い短い詩を遂げるけどねちょっと一瞬まで脳が止まる時あるけど、
ちょっとね、
でもまあ、
まあまあまあまあ
長生きやといったらね、
はい、
うん、はい、続きまして、獅子丸十六さん、またいただいております、
はい、
トイレの花子さん戦
時。急上昇やね、島田君。
うん、花子さん、見守る父の目、凛太郎。
検証で約束会。
うん。
うん。
どうよ、花子さんは、最近は。
この前、岐阜で、あのね、読み半年以内、後ろに出てるとき、花子、助手席どけて、こう6時間ぐらい帰ってきたでしょ、
は
い
は
い。で、やっぱりね、話してるとね、やっぱり、まあ、いろいろ考え方聞きながら、途中で3回、4回、ドライブイン、ね、サービスエリアによって、うん、こう、これ飲めとか、これ食えって言わしながら話を聞きました
よ。そのくだりいらんやろ。
アメちゃんやるの
よ。おいで、おいで。
で、まあいろいろ聞きました。私はこう考えて、こういうことをやりたい。 分かった分かった、でも難航した方がええでっていう、だいぶ分かり合いました、
分かり合えてるんですね。
でもね、やっぱりね、うん、世代のギャップはあるわ。俺らが良かれと思ったのも、それも無駄に熱いみたいな感じ、
うん、
俺らが例えば何ちょっと僕の世代だったらハウンドドッグのなんか、なんか熱血みたいな、うんうん、なんかそういうのってあるじゃない
ですか。だからそこは世界の終わりにせな、
うん、
それができ
る。ハウンドドッグの部分をセカオワにすればいい。
セカオワ、だからね、俺ね、セカオワを聞いてて、あいつら絶望してるやん、人生に。で、俺、絶望って懐かしいなと思って。
もう偏見がひどいな。
いや、偏見ちゃう
よ
。聞いてるんですか、セカオワ。
聞いてる。俺
だから、知らないですけど。
みんなに言われて、ずっと聞いてるんですよ。
まあ、なんか。
で、電気グループと同じラインだっていう説も聞いて。
そんな言うから、老害や言われる。
違うのけど。老害ちゃうかな。
まあまあ、仲良くしてらっしゃる。
世代間のギャップは相当あるでしょうね。だって、年齢を考えれば。まあ、そう
です。年齢を考えれば、ものすごい花子さんの方が年上ですからね。
そういうことだよね。
114
明治生まれ、
うん、全然世代が、ハウンドドッグなんか生まれてませんから、
ね、
明治生まれ、
そうですよ、
明治生まれ、
だいぶちゃいますよ、ね、次いきますか、うん、これいきますか、はい、花子さん、日ごと夜ごとに燃え火花、うん、で燃え火花っていうのが
燃える
ぞ、糸辺に火、うん、
あらずと書いて、
うん、あらずと書いて、うん、あのサボテンにあるあの、うん、種類の一つだそうですね。
まあ、燃えると、燃えると、あの、燃えの燃えとかけて、
うん、
で、まあ、燃え火花というのはですね、サボテンですから、触るとトゲがあるでと。
はい。
綺麗な花を咲かしてるけど、触るとトゲがあるでという深い言葉をかけすぎて、ようわからんようになってます。
一読しただけではちょっと意味を変えませんでした。
うん、ちょっと考えさん、でも本番中ガチで。ね、水木さんもこの間見たでしょ、
うん、
ガチでお客さんを襲いますもんね。
ね、ガチで襲ってた、
うん、チェーンみたい
な、バッシ
ュバッシュ、
本当に痛かったってね、お客さん
も。ガチで馬乗りになって
やる。岐阜でもそうですよね。
え、岐阜でもやったの？
岐阜でもやりましたよ、もうチェーンでわーってやって。
誰を？
スタッフさん、
長田くん、長田くん、
岐阜の
長田くん、
岐阜にまで迷惑かけた。岐阜県人にまで。
長田くんはもう、だってもうね、もう旗揚げ当初からのスタッフのバイトのメンバーで、
あらあらあら、
功労者やのに、ボッコボコにしてました
よ。あれは
ね、そう。
裏でね、あの、マジで痛かったですって言ってました。
ね、でも、なぜかみんなちょっと嬉しそうやねんな。
うん、
あれ、花子さんをとりこにするんですよね。
生傷多いやろ？
いや、俺はだから最初、なんか実験台として俺がやられてたんです
けど、
お台場のあのステージのないところでやったので、
うん、
あのもろコンクリにスネぶつけたりとかしてたから、それはね、まだ実験段階ですから。
ああ、まだスタイルが固ま
ってた。多分お客さんに対しては緩くなってるんじゃないですか、
うん、
その辺は、うん。ね、それがプロでないといけませんから。
うん、
この前、あの電気販売しようとね、長田
君。ああ、いいんじゃないですか、
う
ん、
そういうの。こう、また開いて、頭で頭突きやってた、股間に。
うんうん、
めちゃくちゃショ
ック。痛がってたけどね。
頭突きは痛いだろ。
痛いでしょう。
股間に頭突きはやめてね。
うん
うん、ね、これ、どんどん、もう尺がないな。どう
しよ
う、
はい、
ちょっと待って、もう次じゃあ岡田さん行くわね、
はい、
岡田さんからも来てます、
来とんよ、
はい、2代目からほんまおるのか花子さん、
うん、
歴代おるんか、
歴代がおるのか、うん、2本目、
はい、
花子さん消臭力の CM ゲット、
何や
まあまあ消臭力でも TOTO でも何でもいいと思いますけど、うん、そういうことでしょ、
あトイレ、
トイレの、トイレ、あそうだ、うん、そういうことか、
あ消臭力ね、
消臭力っていうのなんかちょっと、
いや消臭力から取ったみたいよ、
やっぱそうなんですか、
それはそう
です、ね、俺がね、そう絶対消臭力から取ったんやってね、嫁が違うって言ってて、
うん、
社長か会長が出てきて、
うん、
あ消臭力さんの名前から取ったんですよ、消臭
力は、私も今初めて聞きました、
びっくりした、
新しい、
うん、あえてね、
語呂がいいからとか
言って、力って振り仮名振ってありますもんね、あれ。
そうか、
わざと振って
くる。消臭力の。
消臭力でなくて。
そりゃそうでしょ。
そうなの。
ダジャレでしょ。
花子さん、使ってくれんかな、トイレ用品の宣伝で。ね、
営業行ったらいいと思いますよ。
いや、いいと思います。
ね、ちょっとプロフィール送ってみようかな、各社に。絶対来ると思う。
トイレ関係行ったったら
いい。やっぱトイレですよね。
トイレいいよね。
うん、
これ優勝者、ノアさん決めてってなってる。
お
誰、
私が決めるの？
誰か優勝決めて、エイヤーで。
ね、そうだな。
優勝の権利をどれか。
一個。
はい。面白いやつ。
だね。今言ったやつ、そうだな。じゃあ、一目見た、その瞬間に花子病。
お、
エアさん。
エアさん、うん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
え、じゃあこれエア君4代目チャンピオン？
あ、そうなんですか？
そうなんです。毎回チャンピオンって、なんか安いな、そのチャンピオン。
チャンピオンって。
安くはないかな。
安いやろ、ラジオ毎回チャンピオン。
初代チャンピオンは岡田、はがき職人のチャンピオン。
うん、はがき職人。
ステッカー。
じゃステッカー差し上げますね。
三代目チャンピオン、獅子丸やと。え、獅子丸が2代目？違うよな。初代を
誰も分かってへんやないか。
俺覚えてんだよ。
エアさんが優勝です。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございました。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、謀略、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と謀略を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
新コーナーの案が来まして、
はい、
おなじみししまる16さんから、ね、ありがとうございます。ね。
ししまるも大活躍やん。
ね。
うん、おかつどめなと
思う。新コーナー案募集ということで考えてみました。はい、年内にも100回を迎えようかという長寿番組の財産というべきアーカイブを使ってクイズを出題するという。ねえ、これどういうことか、ちょっと例えがあるんですけども。
はい、
問題。スポンサー対策を考慮して、ボツになった当番組のタイトル案は、これ第1回から出題されてるんです。第1回目ですよ。から出題されてる。これをね、第1回に出てない水木さんに答えてもらいます。ほんで、その後でしたっけ、
スポンサー対策を考慮して、ボツになった、
これね、あの、難しいのがね、答え書いてあるの。
そうなんですよ。私今ここ言いながらね、どう喋っていこうかな、どう。
ボケのセンスを見ます。
うん。じゃあね、あ、そうだね。
ナイスボケやってください。
じゃあ、うん、ここはね、じゃあね、私の考えでいきます。スポンサー対策でしょ？
うん。
で、ボツになっちゃったの？
そう、結局。それがボツになって日本大好き。
もう、ボツがボケた後、何度かものすごいスーパーボケをしますんで、ぜひ。
あ、そうなんですか？
誰がボツにしたんですか？そのネーミング。
やっぱ社長でしょ、ね。
社長が自分で。
結局みんなと話してまずいかなって思って。
まずい。
うん。小坂とかと喋って、これはあかんやろって。
いや、山口敏太郎の日本を切る。
切る。
うん。
あー、切るっていうのがちょっと。
ちょっと、うん、どうだろう。
そうやな。
あまりにも、うん、激しすぎやしないかみたいな。
うん。
うん。
ちょっと南国にちょっとボケてもらおうか。
はい。
南国にちょっとボケてもらおうかって言った
ら。クイズですよ、ね。
クイズですよ、ね。
ボケです
よ、ね。問題ですよ、
ね。いやもうこれサバサの番組と同じで。
スポンサー対策を考慮してるわけでしょ、
うん、
だからあんまりその嫌うようなことは言ってはいけないわけですよ。
なるほど。
ね、うん、その、印象が悪いと。
はいはい。
うん。
山口敏太郎の
気が遠くなるな。
あの、俺本気で考えてたことあったけど、今忘れました。
本当に。
そういう。なんかこんなこともあろうかと俺用意してたはず。
うっそ。
パロディタイトルみたいな。
本当に忘れたの？
ほんまに忘れましたね。うん。そんな感じ。ここまでです。
まあ本当は言いたい放題ってしようかな。
言いたい放題。山口敏太郎の言いたい放題。
これはね。
にしようとし
てた、うん、あのそこまで言っていいんかいみたいなノリで、
うん、
言いたい放題政治も経済も言える番組にしようかなと思ったけど、
うん、
ちょっとスポンサーの話が入るから、
うん、
やめてくださいという話になったわけよ、
うん、言いたい放題っていうタイトルがわかんない
、まあ、
やっぱ言いたい放題って怖いのかな、スポンサーとしては。
そうですね、最初の頃はね、あの税理士事務所とかね、
うん、
あと中谷慎一先生の事務所とかね、
あ、
まあ、新東系の人とかやったから、ちょっと言いたい放題はちょっとまずいかな、うん、あと あの、催眠療法の近藤君の事務所とかもスポンサーが入ってくれてたから、結構ね、それはやめましょう。
やめましょう。
忘れとったら言われるまで。うん、言われたら思い出すけど
ね。第1回目ですからね。
うん。
これね。
で、日本大好きになったと。
その時はだってもうネットだけやもん。
ああ。
あの、FM の地上波のネットはなかった
んですよ、最初は。うんうんうん。
だんだん増えていたんですよ、地上波のネットが。
ね、まさか100回もですから。
ね、
第2問目。
はい。
みずきさん。
2問目。
じ
ゃあ私、回答見ないようにして言います。
ああ、俺が言います、俺が言います。
あ、じゃあそう、はい、そうしてお願いします。はい、
問題、
はい、
スーパーマーケットのカートの話題で、ジャスコ未体験が発覚した牛崎千佳さん。では、はい、牛崎さんがスーパーとして思い浮かべた2つのお店の名前のうち、1つは高橋。では、もう1つは、
これ覚え、これ、言われて思い出したけど、普通覚えてない。
それ何？え、ビンタロウさんも今覚えてない？
これは、第15回。
高橋は、確か牛崎さんの友達の家の実家が高橋っていうスーパーよ、うん。
スーパーの名前として、思い浮かべるものとして1個が高橋。
うん、
2個目が何か。
うん、
じゃあ、私だったら、うん、田辺だね。スーパー田辺。
え、何それ？
どう？
福島にあるスーパー？
はいはいはい、なんか、あの、存在はしないんだけど、今パッとスーパー的なって言うんであれば田辺。
ああ、はいはい。
うん、
いや、それいいと思う。
いいですかね。ありそうじゃない？
僕も、あの、それに近い答えだと思うんです。
うん、
これは、あの、一、うん、つは高橋でしょ、
うん、
もう一つは名人ですよね。
名人名人っていうのは何？あの、その、名人達人の名人
解説のしようがないと思う俺的にもなんか
変化が面白いな
それ買い物名人、
ね、
買い物名人
買い物名人
もう俺今補佐官とだけしゃべって
る名人、
ねで答えは何なんですかえ山口さんはこれ見てんや見てんやったっけ
俺忘れ
てる見てない
見てない
あじゃあ思い出してください、
うん、思い出さないと
あスーパー
うん、高ガチでね。
ガチでね。ね、スーパー、買いに来て。
ほんまに
わかんない。
これね、答えは、うん、ガッツ。
俺、それがね、わからんのよ。そんなスーパーあるんかな。
ガッツって何
あ、でも、なんか、ガッツわかんなくもない。
いや、俺ね、この前、
スーパーガッツ
この前ね、
うん、
あの、いろんなパワースポット巡ってて、牛田木の、はい実家の近所偶然通った
ん
よ、
うん、
それで牛崎がなんかねあの おかんがねおかんの友達か、はい、バレの帰り幽霊におった街道とかを通って、うん、あいつの近所の前走り回ったけど一人おらんもん、めちゃめちゃ人家が少ない、ね、ガッツ
あんの
えあなんだあるんだ
ガッツってとこがあんの
えっ何これ知らんこと
あるあなんかあるわ
ガッツ石松さんの
いやいや関係ないです
関係ないの
いや、これ市原市民にとっては知ってるのかもしれない。
あの本当に千葉県にあの、その房総の方にある。
房総の人はみんな知ってるのガッツは。あ、俺知らんの。
その地域によってやっぱりあるんね。
ガッツが
私、千葉県に来るようになって初めて三喜っていうお店を知ったんですよ。それまで知らなかったの。
あるある。
ね、そっちだったら知ってる
よ。もうね、靴下が7円ぐらいで売って
るとこね。そう、安いんだから。
そう、安い
ね。だから、ここに来る三
喜。三喜あるわ。
三喜近いよなって。
めっちゃ安いね。
ね、
三喜。そんな島村目じゃないね。
うん、島村どころじゃない。だから、このガッツとかもわかる。うん、
おばはんがいっぱいたかってるもんね。
あるある。
そうそうそう
どっから仕入れてくるんやろうぐらい
安い。どっから仕入れてくる
の？韓国とかかな。
ね、いやいやいや、すごいよ。あれすごい。めっちゃ靴下買うもん、あそこで。
やっぱりね。三喜はね、千葉県から三喜なんですよ。
いや、でも都内にもあるでしょ、三
喜。いや、私見たことないです、都内で三
喜。都内も
ないでしょ。
ない
で
しょ。
いや、数軒あるね。
あるんです
か、三喜は。
これ、
私は都内でも何軒か見たことある。
へぇ
ただ、千葉に勢力を主に張っとる。
でしょ？ここに通、あの、まあ、所属して初めて三喜を知って。
でも、すっかり、ノアさん三喜ファンでしょ？
そう、三喜ファンです。
よかった。
もう昔、島村だったんだけど。
いや、意外とね、若い女子高生とか入って
る。来てる、来てる。うん。
ね
意外と
言おばちゃんから何から。
ね、下着とかももうすごいね、たくさん買えるし。
あ、そうなんだ、
ね。うん。
で、なんかわからんけど、梅干し置いてある。
そうなの、ね、レジのあたり。
うん、レジのあたり。
それはおばちゃんがつけたの
うん、わからんけど、梅干しを売って
ある。
うん、
そう。
医療品にまみれて梅干し
を、ね。梅干しを
謎のね。
面白いな。
面白いね。はい。
ガッツね。
ガッツでした。
はい。 はい、地元の人には有名な、
はい、
はい、
じゃあ3問目いきますか。これちょっとややこしいな、はい、第22回よりね、うん、出題ですけども、
はいはいはい、
映画鑑賞に出かけたビンタロウ先生がたまたま居合わせた、見知らぬ子供から突然人数を数えられる羽目に、一体何とその時呼ばれたのか。
ああ、もうこれはもう印象深い話。
人数を数えられる、
近くにね、あの3人おっさんがおったのよ。
はいはい。
俺含めてね、4人おったのよ。
うん、
それをね、数え始めた、
うん。おじさんの数を。
子供が。
子供が。
うん、ある得意な数え方をしたんですよ。まあ、4個とか。
そういう
4匹とか、
うん、
そういう数え方って あるじゃないですか。
4人とかじゃない言い方
で、ね、特殊な言い方で数えて、
それが何か、
うん、これは印象深いですね。
1体2体、
ああ近いな、そんな感じ。あんまり人権の匂いはしないから。
人権は
人間扱いされてない。
1匹2匹じゃないんですよね。
ああ、もうちょい変わったかな。
変わってる、
うん。
1頭2頭、
もうちょいひねってるかな。
もうちょいひねってる。普段よく使いますその言い方は。
いやー、その子供独特の表現なん
で。でも実在はする言い方、
まあその子供の中では実在するんだね。
あ、子供の中ではっていうことは、
特殊な言い回し。
じゃあ私たちは知らない言葉かも。
うん、そうですね。わかりませんか。
4番目やったんです。
4番
目、山口さんは。
山口さんは4番目だった。
子供が。
1タコ、2タコ。
あ、4タコと呼ばれた。
そんな感じ。
だ感じ。
こんな感じ。
まあまあ、じゃあそれが水口さんの声で、
うんうん、はい。
これは僕覚えてますよ。
これは印象深
い。覚えてます、覚えてます。うん、要するに、だから順番に呼ばれていて4番目やと。
4番目。
だから、山口さんが4番目やから、他に3人おって、1オッサン、2オッサン、3オッサン、4ウスラハゲ。
しょうがないボケ出て
こない。この人だけウスラハゲ。
本当に
ちょっと。子供がウスラハゲ
って言わない。4オッサン。
もう補佐官だけが笑ってるから、俺は言う。
4オッサン。
4オッサンって呼ばれたんですって、
う
ん。
今一生懸命考えとった。ウスラハゲにしよう
ボケを。
どう
ちょっとね、考えてる
んだ。どうしようかなと思って。ハゲじゃ弱いな。
1オッサン、2オッサンって数えられたんですか。
うん、4オッサンです、僕は。4番目のおっさんです。
きついですね。
うん、まあ、事実ですからね。おっさんですからしょうがないんですけど。
さあ、これ最後。
はい。
19回目より出題。
はい。
問題。以前、当番組の収録をしていた旧事務所内にあった、アルファベットの G スタジオの名前の由来は
?G スタって言われたんですよ。
そんなん呼ばれてた。
呼ばれてたんですよ。
いや、時々言うてる。
全く覚えてないわ。
言うてる、時々言うてる。
全く覚えてない。
あの、前の事務所ですよね。
前の事務所で、
うん、
ここ G スターからお送りしてますみたいなこと言
う
てて。
あ、そうなんだ。
言うとったんや。
言わせた。
忘れた。
で、その理由もあるね。
それはなんで、ゴキブリが出るからじゃないですか。
近いかな。
近い？
まあ、そんな感じよ。
うん。
G っていうアルファベットは聞いてるね。
G。
G？
要はね、
ゴキブリじゃないんだとすると、
放送してるとね、収録してるとね、それが出てきたんですよ。
あ
れ？あら？また？
出てきた。ゴースト？
近いな
ぁ。あ、もうそっちの方がいいよね。
うん、そうね。もうそっち、ゴーストスタジオ。
まあコンセプトは、事務所コンセプトに置いてます。
他に G がつくやつあったかな。
G
がつくやつで怖い？
怖いというか不気味というか。
不気味。グレイ？
ああ、グレイみたいな頭しとった。
頭しとった。
ガッツではない。
ガッツではない。やっぱり。ガマガエル。
ああ、近いな。そんな体しとった。
こんな体をしていた。
ガシュウィン立つやつ。
ガシュウィン。
ギブアップですか？
ガ
シュウィン立つやつ。
なんかええ感じやろ。
そっち系
ですか？なんかええ感じやろ。ガシュウィン。
じゃあ、答えどうぞ。山口さん。
いや、隣のね、じいさんがね、収録やってるのをこうやって見る。喋ってる方目が合う。だから、じいさんと目が合うジースター。
答え、時々隣のじいさんと目が合うから。
そうか。
車入れ替え
こんなん言うとった
言うてた言うてたな。言うてる言うてる。
そう。あ、それの、あの、じいか。じい、おじいさん
の。おじいさんの、じいさんのじい。
まあ、要するに民家にあるので。
じゃあ私、もうじいだから、ゴーストとかグレーとかガキグゲゴで考えてる。じいさんだったらジェイじゃない。
そうや。
いや、
至極正論や。
じゃあ、グレーじゃない？
グランドファザーや。
グランドファザーもこじつけたな。
グランドファザーのこと。
じいさんだったら、ジェイじゃないかな。
みたいなことですよ。
っていうことこれ、ね、それで、じいさん、じい。
コーナーにしようと。だから、リスナーの皆さんがね、クイズを、うん、出題してもらおう。
面白そう。
これはアーカイブ聞けば誰でもクイズ作れるわけだ。
そうそうそう。うん、で、別に題なんかでなくてもいいですけど、
うん、
あの、問題ですと、
はい。
で、それに対して、まあみんな答えたり。
覚えてるかどうか。
覚えてるか。
もう3年以上やってるから忘れてるからね。
これはいいね。
新しい。
これしよう。
面白そうです。
日本大好き、大好きクイズにします、うん、これは、うんね。
いいと思いますね。
はい。
面白そう。
これで行きましょうよ。
自分で言っててもね、忘れてることもあると思うし。
こういうコーナーで。あの、じゃあぜひ、問題、どしどし募集してますんでですね。
うん、
これ作りやすいでしょ？
作りやすいですね。
もう俺なんか全く覚えてないけどね。何喋ったかとか。
喋った先から忘れていくことあるよね。
そう、うん。たまにだから聞いてる人が言われるんですけど、うん、あの時あんなこと言ってましたね。うん、そう言うてへん。
逆になんでその話してんのって言った
ら。そうそう、あります、あります。教えてもらうときは。
番組で言うてたじゃないですか。え、言ったっけ？
言ったっけっていうのはあります、
ね。あるんですよ。
そうね、あるんね。
いかに責任を持って喋ってないか。ねえ、はい、ということで、今回もこんな感じでお送りしました。
はい、
はい、
はい。
お便りお待ちしております。
は
い、NIPPONDAISUKI2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005マークヤフードとヨドと JP までお願いします。番組公式ツイッターとマークミンタロウアンダーバー日本お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。ぜひね、こうコーナーに送ってきてください。
あとこれ、はい、放送を聞いてる人はちょうど1週間後ぐらいに、
うん、
あの日本大好きの100回記念の収録
を。11月22日、うん、高円寺パンディットにて、
あります。
18時半より開演を行います、
はい。
ちょっとなんかプレゼン、来場者記念プレゼントとかですね。
うん、
まあちょっとしたサイン会とかいろんな企画を考えていきますので
、はい、
牛崎千佳さん来られますよ。
久々にちょっと元気な姿を見せていただいて、
はい、
ね、なんかこう嬉しいですね、
うん、
いろんな歴代メンバー来て、
はい、
中澤の面白トークありーの、
うん、
浸透しちゃったんだって
面白くないから、
面白くないから
もう分かんないですけどそんな言うたらあかんやん。
大木尾ちゃんのツッコミあり
よ。あさみちゃんが来るの？
うん。あさみさんも来るね。
いや、でも、嫁はんが言うてたで、あの、なんか、あの、アイドル学園のな、
はい、
あの、VTR 見てな、
うん、
VTR だと何だったかな。
なんか、録画を見たんですか？
大木尾ちゃんは、ちょっと違うよって言い始めて、
うん、
あの子は伸びるとか言い始めて、
うん、
その後やもまあ、某、有名局の有名番組から、
オファーだったんですか？
あのオーディション来てや、
うん、
山口さんって、ああ久しぶりって、花子ちゃんもこの前オーディションありがとう、いやもう一人欲しい人が子がおるって誰って、あさみちゃん、
うん、
あいつトークが立つって言ったみたいね、
うん、
意外と関西弁の女の子でトークが立つ子って東京に少ない、
東京には住んでないのかしら、
タレントで、
うん、
関西にはどこでもおるね、
あいつたくさんいますよね、関西
ただ関西弁バリバリ喋る子で東京で若い女の子も少ないと思うな、
うん、南部さんと浅見さん の、うん、あの関西弁 の、 あの司会はすごく良かったです。
あれは良かったな、
面白かったです。
あ、 MC をね、
うん、
したんです。
あのすっ飛ばした時にパーッとなんかそれ連帯して土下座に行ったやろ、うん、
行きました。
ああこれはうまい会社やなと思って見とったもんね、
うんうん、もうね虫ばっかりやね、
虫がいる
この家まだ空いとるからね。
ね、そう、うん。さっきものすごい強風の時ね、全部全開だったから。
いや、でも、
いろんなもの入って
る。ノアさんで俺、税金の証明渡しちゃって、それでね、なくなった、なくなった、消滅したとか、風邪飛んだとか言って、コピーの裏に落ちて
る。
そんな国税局はそれ納得しないですよ、うん、そんなんで。払いかったり。30
分は探しましたよ。
30分探して
。もうバーってあのコピーの上に置いといたんですよ。
また後ろもらいに行く
なんか、
そんなの。
ね、
はい、じゃあ11月22日ね、高円寺よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、詳細はまた社長の、あの、ツイッター、まあ、ブログとか、
そうですね。
僕もね、
はい。
はい、皆さん、ちょっと楽しみにしてください。
はい、じゃあまた次回です。さよなら。
さよなら。
また諦めきれないとつぶやいて歩き出した。そして寂れた街角で出会った We are the G-Street Band We are the G-Street Band今夜もまた街が呼んでる。熱にうなされた青春の記憶がはみ出し者たちの夢がくすぶり続けてる俺たちの胸で、そしてもう一度夢見ることを夢見る。 We are the